石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
今回でこの番組200回目と、
なんと、
いうことでございますね。
すごい。
振り返ってみれば本当ね、まさか200回もやるとはと、
本当ですね。
山
あり谷ありだったか分かんないですけど、
ね、足掛け4年という形でね、いろいろと本当にね、いろんな方にご出演いただいたというところでございますし、
いや本当ですよ、
ね、1回出演したらいなくなってしまう人もいれば、ね、会社が変わってしまう人もいたりとか
いやいやいや、
結構ねこの業界動きが激しかったりもするので、
そうなんですよね、この200回の間で、
ゲストの皆さんにお世話になりつつもね、また肩書きが変わったりとか、ポジションが変わったりとかされてたりもするので、ね、そういうところもね、またね、別の立場で出ていただきたい人もいるかなという感じなのでね、
そうですね、
引き続き番組がね続くといいかなという感じでございますね。
第1回目から聞いてくださってる方もありがとうございます。
本当にありがとうございますという形ですね。はい、ね、今後もね引き続き、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ございます。というわけで200回ね、特に大きなイベントはなく通常営業でお送りするという感じでございます。はい、よろしくお願いします。
はい、さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、エクスペリア初のデュアルカメラ搭載ということで話題の製品になっていますエクスペリア XZ2 プレミアムを特集します。ソニーのセンサー技術を盛り込んだ最新のエクスペリアについて、ソニーモバイルの方にお越しいただき詳しく話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
シリーズ初のデュアルカメラ搭載エクスペリア XZ2 プレミアムでスマホを超えた撮影体験。ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社は NTT ドコモ、 au 向けにエクスペリア XZ2 プレミアムをこの夏に発売すると発表しました。このエクスペリア XZ2 プレミアムはエクスペリアシリーズ初のデュアルカメラ、モーションアイデュアルを搭載。カラーセンサーとモノクロセンサーの2つのカメラにより高感度撮影に強いカメラになっています。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社より UX 商品企画部の市野俊幸さんにお越しいただき、エクスペリア XZ2 プレミアムについて詳しく伺っていきたいと思います。市野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年の2月の MWC の時に、まあ、ソニーとしてはデュアルカメラやりますよという話がされ、
はい、
まあ、けど本当にチラ見せなのでそんなにすぐには出ないんだろうなと思ってのんきに構えていたら、ある日突然ロンドンでリリースが出て出しますよという話になりそしたら今度ね、キャリアが発表して、まあ、この夏にプレミアムとして発売になるということで、かなり業界的には待ってましたという感じもしますし、ね、あれだけこうカメラ推しのソニー でしかもねセンサー部隊持ってるソニーで、なんで今までデュアルカメラ出さなかったんだというところで、かなりハードルが上がってる中での新製品プレミアムというところでございますので、今日はねじっくりと聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
まずエクスペリア初のデュアルカメラということですけども、まあね実際に相当プレッシャーもあったかなという感じですが、実際こうソニーとしてデュアルカメラやる上でのこうコンセプトといいますか、考えてどういった感じで開発されたんでしょうかね。
はい、おっしゃる通りお待たせしましたというところが大きいんですけれども、やはりデュアルカメラといった時に 最近ですと目の数ですとかデュアルカメラであること自体がこう目的になっているところもちょっとあるとは思うんですけれども、やはりあくまでカメラの絵を良くしていくというための手段だと思っておりますので、ソニーならではのデュアルカメラというところにこだわって開発を進めてまいりました。その中でも今回高感度というところにフォーカスして強化をしております。で、実際プロモーションなんかですと感度をアピールするためにかなり暗いところの映像が明るく撮れるですとか、そういった能力を見せるというところでやっているんですけれども、実際高感度というのは変化球ですとかそういうものではなくて、カメラとしてはすごく正当な進化というところだというところをまずご説明させてください。で、実際ソニーのカメラはかなり高感度というところをこだわっておりまして、実際カメラシリーズの方でもカメラのコンパクトデジタルカメラで RX シリーズというところが高級コンデジとしてかなりご好評いただいていて、で従来コンパクトデジタルカメラって2.3分の1という小さいセンサーを積んでいたところに1インチのセンサーを同じ筐体に詰め込んだというところで、非常にこう今までのコンデジとは一線を画した画質というところですね。
私も RX シリーズとても愛用しています。
ありがとうございます、私も個人として
100も10も愛用しています。
そうですね。で、α7 ですね、こちらもかなり今一眼レフの業界で猛威を振るっておりますけれども、やはりフルサイズと呼ばれているかなりでかいセンサーをミラーレスとしてコンパクトな一眼に入れたというところですね。で、実際エクスペリアも全く同じ考え方を踏襲しておりまして、 Z1 のタイミングで先ほど申し上げた従来コンデジで使われていた 2.3 分の1というコンデジクラスのセンサーを当時3分の1や4分の1の小さいセンサーが当たり前だった時代に入れるということで、一歩カメラをリードするということをさせていただきました。で、今回さらにそれを進めるにあたってすごく直径に考えると1インチの RX のセンサーをスマートフォンに入れればもう RX のような絵が撮れるんですけれども、やはりどうしてもこうカメラセンサーサイズと厚さですとかレンズのバランスもございますので、そういった中でスマートフォンの筐体に収めるためにはということで、2つの 2.3 分の1の大型のセンサーを搭載して、そちらをフュージョンする、混ぜ合わせることによって画質を上げるということをやりました。なのでイメージ 2.3 分の1 2つあるとおおよそ1インチというような計算というふうにご理解いただければと思います。
なるほどね、実際これソニーとしてね、他社が結構デュアルカメラやっていてだんだんブームになってくるのかみたいな、焦りみたいなのあったりしたんですか？どうですか？
そうですね、やはりパッと見で分かりやすいと言いますか、2つあるですとか、そういったところのに反応される方もいらっしゃるので、実際今単眼でやっている商品についてもまだ単眼で大丈夫ですかという質問はいただくという意味では、プレッシャーというのはございます。ただ冒頭申し上げた通り、あくまでデュアルカメラは手段だと思っておりますので、今弊社の単眼商品におきましても 2.3 分の1の大型センサーずっと使い続けることで2眼の通常のカメラには負けないような画質というのをすでに作り出しているとは思っております。
そうですよね、そこ悩ましいところですよね。なんか一般の人からすると、カメラ多ければ多いほどなんかいいんじゃないとかにもするけども、一方でね、今カメラ一つでもいくらでもね処理で見せることもできるし、AI 的な処理をして、その被写体と背景を分離してね、背景ぼやかすことも簡単にできたりもするので、なかなかそこね悩ましい。単なる技術だけではなくて、マーケティングで一人歩きする部分もあるし、ところだったりしますよね。今回そういった2つのカメラに加えて、画像処理のプロセッサーオーブというものもあったりしますけども、こちらはどういったものになるんでしょう？
こちらも今おっしゃった通り、目の数という意味では2つというところは通常のデュアルカメラと同じなんですけれども、やはりデュアルカメラといってもその仕組みが違うというところが大きな特徴になっています。で、今回ですね、2つのセンサーがあるんですけれども、 RGB の、いわゆるカラーセンサーと白黒のモノクロセンサーという2つのセンサーを積んでおります。従来ですとRGB のセンサーをもとに絵作りをすることが一般的なんですけれども、実はモノクロセンサーってかなり画質がいいということがありまして、通常光が入ってきた時にカラーフィルターを通ったり、そこから通ってみたものをデモザイクといって RGB にこう処理するというところで、かなり解像感や輝度が落ちてしまうというところがあるんですけれども、そちらが全く何もない光の情報をすごくきれいにノイズレスで撮れる白黒センサーの情報をもとに、カラーセンサーの色をいわゆる塗り絵のように するということをすることで高感度でノイズが少ないというのを作っています。でこちらオーブというのがですね、そのカラーセンサーの色情報と、モノクロセンサーの輝度情報ですね、光の情報というところをリアルタイムに、融合するためのチップセットが筐体の中に入っているんですけれども、はい、で今回こちらソニーの総動員の開発と実はなっておりまして、まあ、従来ですとカメラセンサーとモジュールというところをこうソニーの強みを持って作るというのをやっていたんですけれども、はい、今回初めてのデュアルカメラというところにあたってそのハードウェアのチップセット、そしてそれをフュージョンの融合処理をするためのアルゴリズムまで含めて全て内製でワンソニーで開発をしております。
相当お金かかってそうですね。
そうですね、はい、こちらソニーモバイル単体のプロジェクトではなくてもソニー全体 の、 大きなプロジェクトとして開発進めてまいりました。
これ実際に何かその作例といいますか、はい、撮ったものって見ることも可能だったりしますかね。
そうですね、
ちょっと松井さんにコメントをもらいたいなと思
います、ね。せっかくですので、はい、今回ちょっと動画の方をメインでご覧いただきたいなと思います。
はい、
はい、でこちら実際 Xperia の XZ2 プレミアムと従来機種で撮影したものになります。
はい、
でこちらご覧いただいてると割と普通に撮れてるなと思われるかと思うんですけれども、はい、実は従来のスマートフォンっていうのは動画で言うとこんなイメージのものしか撮れない、
ね、今夜景ですね、はい、これは
これ夜景の動画なんですね。
の動画噴水なんですかね、はい、
こちら噴水ですね。
はいはい、
はい、
あ確かに水の流れの鮮明さといいますかね、はい、そういったものが明らかに違いますね。
はい、でこちらも夜景のシーンになるんですけど水がかなり綺麗な、はいはいところなんですけれども、比べてみると従来の撮られ方っていうのはあたかもこうちょっと曇りガラスを通して見てるかのような、はい、ところですね。
確かに、
はい、でこちらがですね、まあ、感度は静止画にももちろん有効なんですけれども、まあ、特に動画になってきますとリアルタイムに録画をしていかなきゃいけないということでかなり動画で感度を高めるというのは非常に難しいところでして、う、まあ、そういったところでも今回フュージョンプロセッサーのオーブがリアルタイムに処理をすることでこういった綺麗な明るい動画というところが初めて、撮れるようになったというところが大きな特徴だと思っております。
なんか例えて言うなら、はい、遠くの景色を拡大した時の不鮮明感みたいな、
そうですね、
そんな感じが従来のものには見えますよね。
はい、そうですね、実際こういったこちら水族館のシーンですとかも同じですね、
はい、
やはり非常に鮮やかにこの辺って大体水の水面って通常のカメラで撮ると、ね、水色に全部潰れて絵の具で塗ったかのように、はい、見えてしまうんですよね。はい、であとはですね、例えばこちらですね、本当は肉眼で見るとこれもちょっと暗いシーンとかなんですけれども、こちらをですねデュアルカメラで撮るとあたかも電気がついているかのような、これ実際ついてないんですけれども、こういった寝顔とかも、はい、動画で撮るようなこともできるという、はい、
ここですね。
はい、
比べてみるとやっぱり違いが分かりますね。
そうですね、はい、
結構これ多分ね千葉方面のテーマパークのね多分パレードとか夜のやつ撮ると
大体特定され
ます、うん、それも綺麗に撮れそうだなって感じしますよね。
そうですね、はい、
やっぱりこれっていうのは本当に二眼プラスオーブのテクノロジーっていうところの融合な感じですかね。
そうですね、やはりデュアルカメラだけではなくフュージョンカメラと申し上げますか、はい、そこがあることでやはり動画に関してもできるというところが非常に大きな強みになっております。でやはり動画になってきますと一つは静止画の場合ですと例えばシャッタースピードを伸ばすですとか、まあ、よくあるのは複数枚重ね合わせといって何枚も撮ったものを、画像処理することでノイズを落とすということができるんですけれども、動画30フレと例えば60フレですとか、はい、フレームレートが決まっていると、よってもって1枚あたり30分の1秒しかシャッターの録画ができないというところと、重ね合わせももちろんできませんので、動画ですと基本的にセンサーで撮った情報をそのまま録画することしかできないですね。でそこが今回フュージョンのチップセットがあることでリアルタイムにそのフュージョンを行っているということで画質を、きれいにするということができているということになります。
自分も実際にまあ端末借りてで今仮住まいしてるんですけど、そこから踏切を取ったんですけど、はい、夜の踏切で暗いところでも結構しっかりその歩いてる人とかも撮れるし、はい、あとその走ってる電車の金属の感じとかっていうのもかなり再現性高く再生できてたので、
はい、
まあ、なかなかすごいなっていう感じはちょっとしましたね。
ありがとうございます。
他社のね、あの二眼カメラと比べてみても、やっぱりそっちってどちらかというとちょっと不自然な感じで色味としてあるというか、
はいはいはい、
ソニーの場合だとかなりこう自然な感じで撮れてるのかなという感じですね。
そうですね、やはり感度が高いのであまりあの画像処理による弊害が少ないということで、あの解像感がちょっと潰れてのっぺりしてしまったりですとか色落ちがしたりというところが少ないというのが特徴になっています。でこちらもちょっと、はい、一つ、動画をお見せすると、はい、でまさしく今おっしゃってたようなあの色落ちというところですと、暗いところですとやっぱそもそも絵を撮るだけで精一杯なのでこういうふうに色が褪せてしまうんですけれども、はい、それが色がきちんと残ると、実際これ目で見るとこの右の絵よりもほとんど色が見えないぐらいなんですけれども、
夜の公園かなんかですかね、はい、
そうですね、こちら夜の家の近くの公園になります。
確かにあの木のあの葉っぱの緑の色とかもね、非常に綺麗
なんですよね、
映ってますよね、
はい、それが非常にあのやはりこちらの機種ご購入いただいたユーザーさんはちょっと実際撮ってみて何気ないところを撮ってみるとちょっと驚きがあるというか、お楽しみをいただけるのかな。
確かに、ね、自分も撮ってみておっと驚いたというか、こんなに夜って綺麗に撮れないもんだよなっていうのはね、正直感じましたね、はい、で、まあ、実際、まあ、XZ2 プレミアムですけども、そのカメラ以外に特徴的なところってどこかとしますか。
そうですね、やはり一番大きいところがディスプレイになります、はい、でこちらやはりプレミアムとして今 Z5 プレミアム、 XZ プレミアム、そしてこちら3代目になるんですけれども、はい、全てが 4K のディスプレイを搭載しております、うん、で今回 XZ プレミアムで搭載した 4KHDR ディスプレイを引き続き 5.8 インチに大型化して搭載をしております。で今回 HDR に関してはあの再生だけでなくて、あの撮影に関してもカメラでこちらの XZ2 で発表させていただいたタイミングから対応させていただきまして、はい、うん、ですので XZ2 プレミアムが唯一 HDR で撮影をして HDR で見ることができるあの端末というふうになっております、
うん、やはりまあ HDR で撮ると相当クッキーというか撮れる感じになるんですよね。
そうですね、人の目がダイナミックレンジという意味ではかなり実は精度がいいものでして、うん、HDR というのは概念としてはあのすごく明るいところと暗いところの極端なものが一つのシーンの中にあった時にどうしても暗いところが黒つぶれしてしまったり、明るいところが白飛びしてしまうというようなものになるんですけれども、それを人の目がきちんと見れたかのようにあの録画できるというところが HDR の強みになっています。
大抵片一方は潰れちゃいますもんね。
そうですね、はい、おっしゃる通りあの明るいところに合わせるとあの暗いところが潰れてしまったりですね、でこちらがあの HDR の映像になるんですけれども、こちらの左と右で SDR と HDR の比較になります。こちらの HDR のイメージになるんですけれども、はい、これと比べますと SDR
の写真ですね。
そうですね、うん、はい、やはり光が当たるところの色がこうちょっと飛んでしまったり、このシーン特に分かりやすいんですけれども、これ吹き抜けがあった時に、はい、
ありがちですよね。
そうそう、室内から外を撮るとかっていう時だと大抵その室内が暗くなってしまって、
はい、
向こうが散り合う外が合うか、うん、外が飛んでしまって中の色がちゃんと合うか、はい、あ、その明るさが合うかっていうね。
そうですね、この例ですと青空なんかが完全にこう飛んでしまってますね。
青空
も、あのこういった光物をですね、暗いところでやはり光るような物体というところがあるとどうしても白飛びしてこう建物の輪郭が分からなくなってしまったり、あとイルミネーションの本来持っていた青や赤の色という色味が落ちてしまったりと、
本当ですね、くすんで見えますね、
ですね、はい、でこれもあの SDR 見慣れているとあの、まあ、あのこんなものかなと思われるかもしれないんですけれども、HDR で撮っていただくと、あ、実はこうあの目で見てた映像ってこんなにこう綺麗に映ってたんだっていうところをあの再認識いただけるのかなと思います。
これ 4KHDR で撮ったやつっていうのはまあまあ YouTube に上げられて公開もできるようになってるんですよね。
はい、そうですね、今回あの YouTube さんとあの協業させていただきまして、アップロードそしてあの再生というところまで全てできるようになっております。 でやはり今回の世界初スマートフォンで HDR 対応というところで今後広まっていくフォーマットだとは思っているんですけれども、やはり世界一の宿命として、対応する再生環境が少ないというところがネックになります。でただ今回やはり動画としてのプラットフォームで一番大きい YouTube さんと組ませていただくことで、この HEVC10bit というフォーマットで撮られた動画を YouTube さんの VP9 という方式に YouTube さん側で変換していただいて、そしてどの端末で見ても通常の YouTube の動画として再生できるというところが大きな特徴になっています。はい、で今回一歩を踏み込んだところまでご対応いただいていて、HDR でアップロードしたものを HDR ディスプレイに対応した機器で HDR としてご覧いただくことはもちろんできるんですけれども、やはり新しいフォーマットの課題として SDR の通常のスマートフォンを使っているお客様に HDR で撮った動画をどういうふうにシェアするんだっていうところが一つの課題でした。こちらの HDR で上げていただくと YouTube さんの方で SDR に対応したスマートフォンに対しては SDR に変換して再生できるという対応をしていただいているので、これによって私が撮った HDR の素敵な絵がほとんどの方にはこうご覧いただけないというような、そういったことがないようにということがカバーできております。
だいぶ HDR で再生できる機器増えてきましたけども、そうは言ってもね、主流ではまだなかったりするので、その点で言うと撮ったやつをちゃんと上げて共有できるっていうのはね、結構魅力的なのかなという感じですよね。
はい、そうですね。
これまあね、相当プレミアムなスペックになってますけども、はい、とはいつもすでにね、はい、XZ2 と XZ2 コンパクトも発売されてますけども、こちらの評判といいますか機能的にはどうなってますかね。
そうですね、やはり XZ2 コンパクトからデザインを大きく変えたりですとか、はい、新しいエンターテインメントトゥーダーエクストリームというスローガンで映像そして音そして XZ2 に関して新しいダイナミックバイブレーションシステムという振動を加えるような機能というところで、はい、エンターテインメントを盛り上げるようなことをやっていくというメッセージを出したことで、特にモバイルワールドコングレスの発表をした際には、はい、かなりの多くの賞をいただくほどの評判をいただきました。実際国内に関しても現在発売をしまして、特に新しいデザインに変わったっていうところに関して非常に大きな反響をいただいております。でこちらの正直に申し上げてしまうと、はい、特にやはり日本ですと従来のエクスペリアをご愛好されていた方がかなり多くいらっしゃるということで、はい、やはり旧来のデザインから変わるということに対してポジティブに受け取っていただけることと、変わってしまうことによるちょっと残念さといいますか、抵抗といいますか、はい、そこのところもあったんですけれども、はい、今回かなりユーザーさんのコメントですとかメディアさんのレビューとか拝見してまして、やっぱりその中で、最初はちょっと何ですかね、ラウンド形状の強いデザインというふうに感じたけれども、実際手に取ってみるとかなりしっくり、くるので印象が変わりましたと、これおそらくいい意味で書いていただいてるのかなと思うんですけれども、そういったコメントを非常に多く発売後そしてメディアさんに導入させていただいた後に拝見することが非常に嬉しいところだと。
そうですよね、MWC でその発表になりましたっていう時の上がる画像から見るとちょっとなんかどうなんだこのデザインみたいなとか
はいはい、はい、
やっぱね、ウェブ記事の限界というかやっぱなかなか質感が伝わらないんですよ。です、ね、だから MWC で実際触ってる人からすると、はい、全然いいじゃん今回のデザインと思うんだけども、はいはいはい、ただそれがねこうウェブ記事でなかなか伝わらなくて、はい、ネット上ではちょっと残念な反響にはなったんですけど、まあ実際にね、はい、日本で発表されて店頭で触るようになると多分だいぶ印象が変わってくるというか、だいぶ質感いいなというか新しいデザインもいいなって感じね、うん、改めてこう伝わったのかなっていう感じ、
ね、はい、そうですね、おっしゃる通り実際プレスリリースさせていただく際に6面図という形で特に厚みに関しては側面の真横から撮ったカットというところが見えるので、うん、そこでかなり膨らみを気にされてた方が多かったのかなと思うんですけれども、そちらがやはり画像と実際に手に持った印象が違うというところはやはり物がこう届いて少しでもお伝えできたのかなと思っております。
その点で言うと XZ2 に関して言うと非常に持ちやすくていいんですけど、うん、プレミアムはちょっとなんかボリューミーなのかなという感じちょっとするんですけども、はい、重さといい、はい、幅といいという感じしますけども、これはもうしょうがない感じなんですかね。
そうですね、今回ディスプレイの大型化というところと、はい、先ほど申し上げた大型センサーを2つ飛んだデュアルカメラ、はい、オーブンのプロセッサー、そしてワイヤレス充電といった新しい機能を全て現在あるテクノロジーを詰め込んだというものになっておりますので、その分 XZ2 に比べると、若干ボリューム感というところは出てしまうかなと思っております。ただこちらもかなりラウンド形状を強くつけてはおりますので、実際これから店頭で実際物の方を見ていただいて、実際ご自身に合うかどうかというのものでご確認いただければと思っております。
おそらくエクスペリアで、ね、ずっとファンで、しかもねスペック高い方がいいとかっていう人からすると、まあプレミアム一択なのかなっていう感じかなって気もしますね。はい、松代さん、今まで話聞いて何か感想ありますか？
そうですね、私もその最初本体を持った時に手に来るずっしり感って気にはなったんですよ。ただ今日いろいろご説明いただいて、例えばその夜景の動画が綺麗に撮れるとか、特に夜景、夜景もそうなんですけども、何か撮影する時ってある程度本体に重さがあった方が安定性はあるのかなっていう気はするので、そういった点では理にかなってるというか、いいのかなという気もしますね。
非常に、ね、プレミアムな存在に合ってるという感じですかね。最後にリスナーに向けて何かメッセージをお願いします。
そうですね、スマートフォン、かなりもう出てきて10年以上経とうとしているところですので、だんだん進化が衰えてきてるんじゃないかというふうに思われている方も多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、他社さんも含めてソニーもスマートフォンをさらにこう進化させて業界を盛り上げたいと思って、いろいろとスマートフォンの限界を超えるようなものをスマートフォンに入れていきたいと思っておりますので、引き続きご声援の方をいただければと思っております。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズの市野俊之さんでした。以上、特集シリーズ初のデュアルカメラ搭載エクスペリア XZ2 プレミアムでスマホを超えた撮影体験でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ラッカン。